ここ数回の説教によって、すでにお気づきくださっている方もいらっしゃると思いますけれども、私は最近信仰というのはの関係性について考えを巡らせているところがあります。洗礼を受けたキリスト者っていうと、一般的には少し堅苦しい人間のように思われがちですが、私たちの教会の教会を見たらそうでもないっていう感じなんですけども、一般的には少し堅苦しいように思われがちですけども、そうではなくて、新約聖書の語るように信仰を与えられると人間っていうのはとことん自由になっていくのではないかって思うんです。そしてキリスト者の自由っていうのが具体的な生活に現れていくときに、これはユーモアを伴った姿を取るのではないかと最近よく思っているんです。自由っていうのは、あれをしちゃいけない、これをしちゃいけないっていうことから自由になることです。あれをしなければならない、これをしなければならないということから自由になることです。周りの人たちがこれは絶対にしなければいけない、してはいけないと考え生きているところで、そういうふうには考えないで平気で生きるような人間が現れたら、それはどうやったってユニークな生き方になるんだと思うんですね。世の中の絶対を絶対と思わなくなるから、ある程度信仰を持ったものっていうのは風変わりになるものだと思います。例えば使徒言行録第5章40節において、最初のクリスチャンたちは、伝道したために捕らえられて、そして鞭打たれるっていうことがあるんですけれども、捕らえられ、鞭打たれ、イエスの名によって語ってはならないと命じられ釈放された時、その人たちはどういうふうに感じたかって言ったら、自分たちが主イエスのために迫害されるほどのものになったことを喜び、ますます伝道に励んだってあるんですね。これはユーモアなしのことではないと思うんです。眉間にシワを寄せて、歯を食いしばって迫害の中、何クソって伝道したっていうんじゃないと思うんですよ。喜んだって書いてある。こういう喜びの中にキリスト者の自由とユーモアっていうのが見えているのではないかと思うんです。そのような身体清まったような時になお発揮されるこのたくましいユーモアは、普段の何気ない場面でもいろいろな形で私たちの生活の中で現れてくることがあると思います。例えば人間誰しも許せない人っていると思います。思い出したくもない人っていうのが一人くらいはいるものだと思います。でも教会で説教を聞いていると、どうしてもそういう人のことを思い出さざるを得なくなる時があります。しかもキリストが私たちを許してくださったのに、私たちにはまだ許せない人がいるというふうに思い出さなければならない。このことは一方においては自分の心の狭さを思い知らされて、とっても苦しいようなことではありますけれども、けれどもこれ別の側面から見れば、肩の力が抜けていくようなことではないかとも私は思うんですね。人の罪をとやかく言う人間は、人の目の中の塵を指摘しながら自分の目の中にでっかい丸田んぼがあることに気づかない、そういう人に似ていると、ある時主イエスはユーモアたっぷりにお話になりましたけれども、キリスト者になるとこういう主イエスの何て言うか面白い言葉が本当に自分のことを言い当てている言葉だなってことが分かるようになる。主イエスに出会い、主イエスが私のためにしてくださったことが分かると、自分の目の中には丸太があるなって分かるようになります。すると私たちは自分の絶対っていうものから自由になっていくんだと思うんです。絶対に許せないと思い込んでいた自分が、その自分の気持ちが、これ絶対のものではなかったなって相対化されるんです。そこに本当の自由が生まれるのだと思います。ヨハネによる福音書第8章で会員の現場を捉えられた女性の物語がありますけれども、それをここで思い起こしても良いのです。今にも罪深い女に向かってみんな石を投げつけようとして、その人々に向かってシュエスは、 あなた方の中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい。まあ、これもユーモアあふれる言葉だと思いますけれども、そうおっしゃった時、年長者から始まって一人また一人とその場を立ち去っていったといいます。絶対にこの女を裁かなければならないと思い込んでいた人たちが、シュエスの前でその絶対を崩されてしまうんです。けれどもそれこそ人間が自由になることだと思うんです。こいつをどうしてもやっつけなければならない、そうでなければ正義が通らないという思いから自由にされています。イエス・キリストに出会い、その言葉を聞くというのはこういうふうに自由になっていくことだと思うんです。絶対ということがなくなり、軽やかになっていくんだと思うんです。主イエスのくださるこの自由は、私たち人間が自分の欲望の赴くままに、自分の感情の赴くままに何でもすることができるというような単純な自由ではありません。例えば私たちは意地悪な人とか怒りをぶつけてくる人を見ると、まあなんてわがままで自分勝手で自分の感情のままに生きてるかなって思うんですけれども、でも立ち止まって考えてみると、その人の心の内ってそんなものではないって思うんですね。全く自由なんかじゃないと思うんですよ。自分で自分を止めることもできない束縛を感じているものだと思うんですよ。怒りっぽい人は怒りながら、そういう怒りの奴隷である自分であることに深く傷ついているものだと思うんですよ。シュエスというお方は、そういう私たちの束縛をほどきに来たお方であります。安物の自由に生きることを許可するためではなく、私たちが本物の自由に生きられるようにしてください。絶対引けない、絶対譲れないと思い込んでいた絶対から私たちを解き放ってください。軽やかにユーモアに生きられるようにしてください。イエス・キリストが私たちの主人となるとき、そのような自由が私たちの日々にやってくるんです。前置きのような話が少し長くなっていますけれども、今日聞いた聖書の物語を思い巡らした時、私はなんだかいちいちユーモアのある話だなって思って、こういうことを考えたんです。主イエスが弟子たちを強いて無理やり船に乗せたっていうのも、これなんだかその場面を思い浮かべてみると滑稽なことですし、主イエスが湖の上を歩いて弟子たちの船に近づいたっていうのも、これなんか漫画みたいだなって思います。そのシュエスを見てさらに幽霊だって大騒ぎしているのも、これドッキリカメラのようですし、さらにその出来事を決定的にユーモラスにしているのは、ペトロという人が自分にも水の上を歩いてあなたのもとに行けるように命じてくださいと言いながら、そういう大胆さにもかかわらず波を見て溺れかけたっていう、この展開はですね、まあ、なんともペトロっていうのは余計なことをする人だなと、愛らしいというかおっちょこちょいというか、まあそういうふうに感じるんですね。説教の準備っていうのは、だいたい週の初めに最初何も参考書を手に取らないで、自分と聖書だけで今度の日曜日に語る箇所をじっくりと読んで思い巡らしたり感じたことをメモしたり、そんなふうに始めるものでで、この箇所もたっぷり時間かけて黙想したんですけども、最初に私が持った印象っていうのはこういうものだったんですね。不謹慎な感想かなとも思いますけれども、まあなんとユーモアのある面白みのある話かなと感じました。で、その上でその最初の感想を大事にしながら、いろいろな仲介書とか他の人がした説教書などを手に取って読んで、聖書の対話を深めていくんですけれども、そうするとどうもこの箇所は私が最初に読み取ったよりもずっとまあ深刻な話なんだなということにももちろん教えられていきました。そこで学びました多くの人が指摘することは、 ここで登場する海とか湖とかいうものは当時の人々にとっては魔物の住処だと理解されていたということであります。少し前のテレビ番組に池の水を全部抜いて何が出てくるかを調べるというのが流行ったことがありますけれども、そういう番組を我々が喜んでみたいという、そういう人間の心にはなんていうか、深い水の底には何か不思議なものとか恐ろしいものが出てくるんじゃないかという怖いもの見たさみたいなものが働いているのかなと思うんですね。きっとそういう感覚のもっと鋭いものを当時の人々は海とか湖に対して抱いていたんじゃないかと思います。しかも海がそのような魔物の住処であるっていうことは、同時に詩編などを読んでわかるんですけれども、海とか水の大水のあるところっていうのは死の象徴としても見られていたということであります。そう考えますと、そこから考えますと、逆まく波に一向に船が進まず不安な時に湖の上を歩いてくる人影を弟子たちが見て驚いたっていうのは、私たちが幽霊を見て怖がるということ以上に、自分たちを湖の底に沈めに来た亡霊がやってきたのだと感じたでしょうし、そもそも湖の上で逆風のためにこぎ悩むっていう事態がすでに私たち人間の人生の困難そのものであると、そういう象徴であるともいうことができると思います。大水が喉元にまで達し、深い底なし沼に引きずられてようとしており、激流に押し流れされそうになっている、そういう命の危機を感じる、そういう場面です。ですから多くの人はこの福音書を書いたマタイとその教会にとって、この最初の弟子たちの物語っていうのは自分たちと重ね合わせずには聞けない本当に切実な話として心に響いただろうと言われています。船っていうのは前にも話したことがあったと思いますけれども、昔から教会の象徴でありました。主イエスに集められ教会という船に乗り込んだ我々であります。そういう我々が主のご命令によって向こう岸に渡るようにと命じられ、沖にこぎ出してまいります。けれども逆風が吹いてきて教会という船が一向に進まなくなる、波は高くなり、その沖合で進むことも戻ることもできなくなってしまう。マタイの教会っていうのは実に迫害の中にあった教会だと言われています。キリスト教信仰が公認されてローマの国の宗教になるまでまだ何百年で待たなければならない。生まれたばかりの教会っていうのは時代の逆風の中、前にも後ろにも進むことができない、今にも沈みそうな波間の小舟のようなものでありました。でこの教会の旅っていうのは自分勝手に始められた旅なんかではありませんでした。主イエスのご命令によって漕ぎ出した船です。けれどもその漕ぎ出した船の中に、自分たちの歩みの中に、まあ、今日の聖書箇所と同じように主イエスの姿がない、主が共におられることが見えない、そこで嵐に遭わなければならないという事態が起こるものであります。だからマタイの教会はこの弟子たちの状況を本当に自分たちのことのように思っただろうと言われます。そのように自分自身の物語としてこれを切実に読まなければならない人にとっては、まあユーモアがあるなんて言ってられない、とっても真剣な話だったと。強いられて始めた旅がうまくいかない、そこで自分をこの小舟に招いた方、この旅へと強いて送り出した方のことを改めて問わなければならなくなったと思います。死の恐怖と神への疑いというものが同時に湧き立ったと思います。けれども嵐の船に乗り込んだ者たちが改めて自分を強いて送り出された方を通って、そこに本当に見出すことができることは、これは実は自分が自分の人生の主人ではないという、 洗礼の初めに聞いた言葉の事実そのままだったと思うんですね。嵐において人間は誰しも自分は自分の人生の主人じゃないんだってことを思い知らされるものだと思いますけれども、教会も同じだと思います。教会は嵐においてこそ教会に与えられている自由っていうのは自分の思うままに生きる自由ではないと。洗礼の初めから聞かされていたことをより一層深く知るようになるんだと思います。けれどもまたある人は、その人もまたこの物語を自分自身の物語として切実に聞かなきゃならない時代に生きた人なんですけれども、この波立つ大水の中、主イエスのご命令によって送り出されこき悩む弟子の姿、そしてそれにぴったりと重なり合う教会の姿、自分の姿を語りながら、そこで全く私たちは自分の人生の主人ではないということを聞き取りながら、同時にそこにこそキリストに結びつけられた人間の本当の自由があるということを見出しました。この困難な旅は強いられて始めたものです。強いてっていうことは自分の心のままに始めたことではないのです。またそれは同時に命じられた方は主イエスだということも私たちは目を留めなければなりません。つまり私たちがもちろん自分の心のままに乗り出したのではないんですけれども、同時に主イエス以外の他の事情や他の誰かによって強制された旅でもないということであります。ただ主イエスがお命じになりその言葉に従って我々の旅が始まったのであります。そしてその説教者は言うんです。主イエスのご命令にだけ、主イエスにだけ弟子たちも教会も従うのであり、その時主に命じられた人間は他の一切の支配から自由なのだ。一見矛盾するようなことを語っていますけれども、じっくり考えればその通りだと思います。主イエスが与えてくださる自由、主イエスが私たちに与えてくださる救いっていうのはありとあらゆるものからの救い、ありとあらゆる支配からの自由です。それはこの自分自身からの自由でさえあります。この自分自身からの救いでさえあります。主イエスによって強いて困難な旅へと送り出されるということは、これ一見不自由なようでいて他の何者かのコントロールを一切受けないということを思いにします。けれどもだからこそ逆風が迫ってくるような時があるんです。しかも自分自身からも自由ですから、主のご命令であれば自分が行きたくないところにも嵐の時にも飛び込んでいかなければならないという事態が起きます。けれども主イエスが強いて、つまり弟子たちの思いを超えてご自分の言葉に人間を従わせるとき、すなわち主が私たちの主として私たちの思いを制限して主人として振る舞われるとき、このお方はこの私たちを自由に取り扱うことのできるその主権において、その主権を私たちを雑に扱うために用いられるのではありません。聖書は神のこの大きな主権の前に、私たちは良いも悪いも言うことはできないという、そういう神様の徹底したイニシアチブを口を酸っぱくして語っていますけれども、同時にもっと強烈に主なる神様はその主権を私たちの利益のために用いるのだと断言しています。私たちはそのことを今日の聖書から箇所からもはっきりと知らされることができると思います。湖の上をまっすぐに歩いて逆まく波にこぎ悩んでいた弟子たちのもとにやってこられたお方が、弟子たちの主人として強いて弟子たちをそのような状況へと送り出した方、送り出したのは そのお方が弟子たちのところにまっすぐにやってきて、まっすぐに安心しなさい、私だ、恐れることはないとおっしゃることができるからです。この言葉は、主イエスがその弟子たちを困難な旅へと送り出されるとき、それは安心しなさい、私だ、恐れることはないという言葉が、いつでも私たちの旅の恐れと不安には必ず追いついてくるような形で、私たちは送り出されているのだということを教えていると思います。いつだって主イエスが弟子たちを困難な旅へと送り出すことができるのは、主が嵐の湖上にある弟子たちに追いつき、安心しなさい、私だ、恐れることはないと語ることがおできになるからです。それは湖の上をまっすぐに歩いて弟子たちのもとに行かれた主イエスのお姿を踏まえて言い換えるならば、主イエスというお方は弟子たちを強いることのできる人間の主人であるだけでなく、風も波もその足元に踏みしめる風と波の主人でもあられる。主イエスは魔物をそのうちに秘めている恐るべき海や湖よりも恐るべき方であります。大水をその足元に踏みしめ、まっすぐに弟子たちを救いに来ることのできるお方です。死の象徴である湖を踏みしめる主イエスは、死よりも強いお方として弟子たちのもとにその姿を現しておる。だから教会は昔からこの湖の上を歩く主イエスのお姿の中に、実はすでにご復活の主イエスの姿が現れているんだと考えてまいりました。死の象徴である大水の上を歩まれるその主イエスの足は、死を踏みつける足である。その足は墓を貫き、地獄を貫いて無傷のまま歩まれるその足なのだと、教会はこの物語を聞くときにいつだってそういうふうに理解してきたのであります。で、そう考えますと、この主イエスへの服従っていうのは、服従って言われるとなんだか窮屈で不自由そうな感じがしますけれども、これは本当に不自由じゃなんかじゃないっていうことが分かってくると思います。あらゆるものからの救いと、私たちの本当の自由のための支配であり、御名であり、この自分自身からも、死の脅かしからも、ありとあらゆる恐れから、不安から、支配から解き放たれるための自由であることが分かります。服従であることが分かります。だから、主イエスに強いられて何かをするっていうことは、これは何ていうか、スポーツをするとき、良いコーチの指導のもとに入るっていうところことに、ちょっとだけ似ている部分があると思うんですね。水泳でもスキーでも、初心者が自分の好き勝手なフォームで望む場所に進もうとしても、これはデタラメな方向にしか進まないと思います。まず自分のデタラメなやり方を捨ててしまって、初めは窮屈でも指導者の指導の通りに何度も体を動かしていく。そうするとどんどん自由になっていくものであります。私たちが主イエスに強いられるとき、そのご命令に従うとき、私たちは同じように自分の自由ということにどんどん気づくようになるんだと思うんですね。ところでここまで触れてはきませんでしたが、弟子たちを先に行かせて一人祈るために主イエスが山に登られたっていう行動を、これはちょっと理解しにくいな、納得しにくいものがあるなと思われる方がいらっしゃると思います。ご命令することはこれはいいけれども、主イエスがご命令された上で一緒に乗船してくださらないっていうのは、これちょっと困るなって思いませんかね。私たちが主イエスに強いられるとき、そのご命令に従うとき、いやいやでもそれに従うっていうのは何でかって言ったら、主イエスがそこに一緒にいてくださると思うからです。だから従うことができる。けれども服従の結果主イエスから離れてしまうならば、これはともこもないんじゃないかと、そういうふうに思うかもしれません。ある人は、なんていうか、 弟子たちだけを送り出されて使徒と離れ離れにされるっていうこの場面っていうのは、後の教会のための練習のためだっていうような言い方をしています。なるほど。この肉眼で主イエスを見ることが私たちは今できません。だから主イエスが天に昇られた後の主イエスを肉眼で見ることのできない教会のために、ここで主イエスはあらかじめ自分たちだけで旅立つことを弟子たちに練習させたっていうふうに言う人がいるんですね。まあこの言い方には納得できる部分もありますけれども、結局この時主イエスは水の上を歩いて弟子たちを助けに来てくださいました。私たちも同じです。主イエスが私たちの危機の時にずっと不在のままでは困るのであります。再臨の日まで、主イエスが再び天から来られる日まで、教会の歩み、キリスト者の歩みっていうのはイエス様抜きで続けられるんだっていうのでは、これは困るのであります。私たちもこの場所でイエス様の助けを必要としているんです。ご復活のイエス様が世の終わりまでいつも共にいてくださるというマタイの教会がやがていただいた約束を私たちもいただきたいし、それが私たちにとっても事実であることを望みますし、また事実主イエスが今この私たちと共にいてくださるということにおいて、私たちにも信仰が与えられていると信じているのであります。そこでもう一つ、先ほど紹介した解説者とはまた別の説教者が語った聞くべき言葉が一つあります。その人はこの聖書箇所がご復活の主イエスの姿と重ね合わされながら教会において理解されてきたものであることを大切にしながら、しかしその一方で、ここにこの場面における主イエスの姿に十字架の主イエスの姿をこそはっきりと見えているのではないかと言いました。主イエスは祈るために一人山に登られた。なぜ山に登られたかというと、そこから湖の上の弟子たちの姿がよく見えただろうからだと思います。しかしまあ注意深く聖書を読むと、これ夜の出来事であったと、しかもかなり夜が深まった時の出来事であったことが分かりますから、実際には船の姿は見えなかった。それはそうですけれども、その一人きりの祈りにおいて、それでもなお主イエスがご覧になっていたのは、やはり弟子たちのこぎ悩む姿であり、恐れる姿であり、弟子たちの疑いではなかったかというんです。特にマタイだけが記す後半に語られます印象深いペトロの姿を念頭に置きながらそう言います。信じているようでいて、横目ですぐに波や風を見てしまうペトロ、それは主のご命令に従いつつもこぎ悩むと恐れ、愛することも従うことも吹き飛んでしまって怖がってしまう、主に取り憑かれた全ての弟子たちの姿をもう一度はっきりと語り直すような一人の人の姿、その姿を念頭に置きながらそう言うんです。信じている、主イエスのお言葉に従いたいと一度は思うし、事実その言葉に従って水の上に踏み出すのであります。けれども同じその人間が風と波を見てしまうのです。そして恐れ不安に陥って沈んでいくのです。本当はそんなもの少しも見る必要はないはずです。信仰に踏み出した時点で、それは実は水の上に踏み出すことであったんです。私たちもそのことはよくわかると思います。一人の人間が信仰の告白をするということは、なんていうか石橋を叩いて足場がしっかりしていることを確認した上で自分の足で立つっていうんじゃないんです。信仰っていうのは主イエスの言葉、主イエスのご命令に従って足場はよくわかんないけど水の上に降り立つようなものです。最初からそういうものです。私たちにはそのことがよくわかると思います。最初からそうやって立っているのだから、それだから改めて風や波を恐れるということは、これは本当に言えばナンセンスであります。 主の言葉以外の足場なんて初めからなかったんです。ところが信じて主イエスを信頼して水の上に歩き出した同じ人が風を見て怖くなるのであります。このことがいくらナンセンスだと言ってもこれは私たちの実際であると思うんですね。私たちは洗礼を受けた後もいつも信仰を貫けているとは言えない。足がすくんでしまうことがあります。するとすぐに沈み出します。恐れと不安が心に入り込んでくるとこれはごくごく自然に疑いと不信仰の中へと沈んでいく。その方がずっとナチュラルというかそういう私たちの信仰だと思います。そして主イエスが山の上で一人祈っていたというのはこのような私たちのことのためであったのではないかというのであります。先ほど申しましたようにここはしばしばよみがえりの主イエスと重ねて読まれてきた物語です。しかしマタイ福音書を読み進めていくとこの福音書がこの今日の聖書箇所の 最後の言葉と同じように本当にあなたは神の子ですという信仰の告白の言葉を人間に語らせるのは主イエスのよみがえりの記事の中ではなく十字架の記事の中に置いてであることに気づかされるのであります。十字架にかかる主イエスを見ながら百人隊長がこの人は本当に神の子であったと指さした。それはよみがえりの主イエスではなくて十字架の主イエスに対してだったのであります。そのことを思い巡らしながら今日の記事を読むとき私たちに今日の一人山に登られている祈る主イエスの姿っていうのはあのゲッセマネの園での主イエスの祈りと重なってくるのではないかと思います。地面に叩き伏すようにして祈られた主イエスの祈りの姿勢っていうのが実はもうここで始まっているのではないでしょうか。地に伏し地に練り込んでいくような祈り、そのような祈りを主に強いたのは私たちの恐れであり疑いではなかったでしょうか。この私たちで言えばよみがえりの朝を迎えながらなお主を信じることのできない疑い、よみがえりの朝を迎えながら自分の肉体の弱さ、死が近づくとうろたえてしまう私たちの弱さ、その私たちの弱さを知るゆえに主イエスは祈られた。これは十字架に直結する祈りであります。その主イエスの祈りがあるから、そしてその祈りに直結した十字架が打ち立てられたから、自然に任せていれば自然に水の底へと沈んでいってしまうような私たちがなお溺れずにいることができるんです。私たちが疑っても主イエスは私たちを見捨てられないのです。主は人間が疑っても見捨てずにどこまでも追いかけてこられる、どこまでも追いついてこられる、そして安心しなさい、私だ、恐れることはないと声をかけてください。十字架に至るまで、死に至るまで、読みに至るまで。だからこの主イエスのご訪問を受けた人間である私たちは絶対に沈まないのであります。自分は疑って沈み始めても主はその場から離れない、主は沈まない、だから結局その溺れゆく人も沈まない。もう一度あなたを信じます、波や風を見ませんという悔い改めが主の手を動かすんじゃないんです。溺れている人の手を主が掴んで引き上げてくださる。溺れている人は何をしているかといったらもがいてもがいて叫んでいるだけです。それはまあ何ていうか私たちが溺れながらもがいて叫ぶ叫びっていうのは何言ってるかわからないことだってあると思います。けれども旧約聖書においても神は 民の叫びを聞くと、その声が天に届いてしまい、主の神が立ち上がるということが起きるんです。同じように溺れゆく人の叫びを、主は主に向かって語られる、主を助けてくださいという言葉として聞いてくださる。そういうふうに主の耳には響いていく。その自然と発した我々人間のうめきを、主なる神は信仰の言葉として感情に入れてください。私は一度もまだ出たことはないんですけれども、私たちの教会の属します連合長老会という集まりがありまして、この連合長老会が毎年夏に中高生のためのキャンプを天城山荘で主催行っているんですね。でそのキャンプの中で必ず洗礼の勧めがなされるそうなんですけれども、その時にまた必ず語られる言葉があると聞いています。誰に聞いたか忘れちゃったんですけども、こういうことが必ずその場で語られると言います。洗礼あるいは信仰告白というのは、主が握っていてくださるその手を自分も握り返すことだ。主の手を握り返してほしい。そういうふうに子どもたちに向かって語るんですね。私はこの言葉を聞いていいなと思いました。私もこの言葉が好きになりました。私たちの信仰をよく言い表している言葉だと思います。まあ余計なことのようですけれども、改革長老派らしい言葉だと思いました。私たちが溺れないように、沈まないように、すでに私たちの手は握られているんです。主は私たちが滅びないようにしっかり捕まえていてくださるんです。これは洗礼を受けていようがいまいが、私たちが溺れないように滅びないように神が捕まえていてくださるというこのことは、人間に対する主なる神の揺るがせにできない根本的な事実であります。それがキリストの出来事の全体であります。キリストの出来事によって人間の手はすでに神に握られている。その上でその手に気づいて握り返すこと、それが洗礼を受けるということ、信仰を告白するということであります。これがはっきり分かりますと、もう一度最初の素朴な感想に戻りますけれども、私たちの試みの中にあって浮き沈みの激しい信仰も信仰生活も、いや人間が生きていくということは、やっぱりどこかユーモアをたたえたものになると思うんです。信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのかと叱られながら、しかし叱られているその時、溺れる者は救われているんです。疑いと不安、恐れと絶望の中にありながら、もう救われているんです。主が祈ってくださっているのです。主が近づいてこられるのです。主が手を握っていてくださるのです。そこに全てがかかっています。そしてその主の御業に全てがかかっているならば、私たちは絶対に溺れないんです。滅びないんです。人を許せない自分も、信じきることができず疑っている自分も、沈みそうになっている自分も、今恐れと絶望の中にいる自分も、全然絶対のものじゃない。私たちを守り救い、溺れさせない、滅ぼさないと固く握ってくださる主の手と、御言葉に表された神の慈しみの御心だけが絶対です。今から聖餐を祝います。聖餐は洗礼とともに信仰の弱いキリスト者たちのために、目に見える形で神が差し出してくださった神の握る手であります。その握る手を握り返してほしい。普遍的な事実を一人一人が、この私を生かすための私自身の事実として差し出されている手であることを受け取ってほしい。 神がそのように願い、すべてのものを招かれた洗礼であり、聖餐であります。今日この教会に来て、キリストの言葉を聞いた一人一人の手を神が握っているという事実がすでにあるんです。洗礼を受け、聖餐の食卓に連なることを妨げる壁っていうのはもうどこにもないのです。握ってくださる主の手に気づき、握り返すことが洗礼を受けるということです。神の恵みに応えるんです。けれども、この応答は一度限りで済むものではありません。その意味でも、洗礼を受けた者と受けていない者の違いっていうのはありません。一度応答し、洗礼を受けた者も何度も失敗します。何度でも失敗するんです。けれども、決して離さず主が握り続けてください。その手を私たちも何度でも握り返すことができるんです。それが聖餐であります。先にこの事実に気づき、洗礼において、また今から祝われる聖餐において、主に握られた手を握り返します。そのキリスト者たちの姿を見ながら、ご自分の手がもうはっきりと握られていることに皆さん気づいていただきたいと思います。そしてまた洗礼を受け聖餐の食卓に預かる者たちは改めて恵みに気づかされ主の手を握り返しながらこの弟子たちを乗せた船は主と共に対岸に着いたということを思い起こしていただきたいと思います。そしてそこで弟子たちはシュエスが触れ、またシュエスに触れて癒されたたくさんの者たちの姿を見るのであります。キリストは教会の中に閉じ込めておくことはできないお方であります。むしろ教会は主と共に出ているのであります。そしてあの人にもこの人にもシュエスは手を伸ばされ、その手で触れていてくださることを、共にいてくださることを告げるのであります。どんな絶対的な危機の中にあっても、最後まであなたを掴んで離さないのは、あなたを滅びないように、あなたを必ず救うイエス・キリストの御手であることを告げるのであります。祈ります。主イエス・キリストの父なる神様、御子に叱られますように、私たちは信仰の薄いものです。信仰が薄くてすぐに沈みそうになるものです。けれども決して沈まないことをその度に教えられるのです。私たちが叱られるとき、すでに救われています。私たちを固く握っていてくださるあなたのその手を、ここにいる洗礼を受けた者も受けていない者も握り返すことができますように。死の脅かしからも、自分自身からも、だから罪からも、すでに救われていることに、何度でも気づき直すことができますように。何度でも私たちを追いかけてきて、安心しなさい、私だ、恐れることはない、私があなたの主人だと語りかけてくださる恵みの主イエス・キリストのお名前によってこの祈りをお捧げいたします。お立ちいただきまして、賛美歌459番を持って主を賛美いたします。